を読んでですね、
それ最後にちょっとあの問いかけがありますから。
問いかけ、
ね、その問いかけは答えが書いてません。問いかけがあるだけで、はい、
でそこの問いかけに対して自分でちょっと答えてみてください。はい、別にすごい正解はないですから。最後の問いかけは
貸したお金が返ってくるんですね。
政府に貸したお金って例えば何がありますかね。貸してるお金と
年金とかですか。
年金があるよね、うん、
年金、国債、
うんうん、国債はもちろんそうだね。あとはね、預金なんかもそうですよ、うん、銀行預金
買ってますからね、
うん、そうそうそう。それからもちろん郵便貯金もそうだし、健康保険なんかもそうだよね、うん、今僕がいくらだろう、7万円ぐらい取られてるかな、うん、で任意だったら当然入らないね。
そうですね。で
なんでみんな入ってるのかというと、そのうち年を取ったらいっぱい使うことになるだろうと、うんうん、だったら今払っててもいいなと思うけど、これ多分僕が老後になるというか、そういう風になった時は健康保険制度は完全にダメになってるだろうから、うん、帰ってきませんよね、うん、だから将来のためにと、うんうん、というふうなものが、帰ってこないと、はい、いうことはがあるこの臨界点を超えた時に、うん、みんながああこれはダメだと思って、うん、あのこの何ていうのこれある既得権をあの捨てるということですね。だからあのこういうことを勉強した人だんだん分かるのはね、大きな流れが変わるときはこの加藤陽子さんが書いてるように 大体金が絡んでるんですよ、それで。みんなイデオロギーで別に動いたりしないんですよ。あの日本だけじゃないと思うけど、ね、多分これはね、そうね、10年、20年ぐらいのオーダーで、あのこれが起こるんだろうなと僕は見てるわけよ。うん、その中でちょっとこう、新たな枠組みが、作られてくるんであろうと、うん、こういうことですね。で結局お金が信用ならなくなるということが起きた場合は、今お金があるとお金が信用できるというもとに市場経済が成り立っているわけだから、うん、だからお金を出せば本来は自分の家とかでやるべきサービスが全部手に入るわけですよね。例えば料理するのめんどくさいなと思ったら、スーパーなりコンビニに行って調理されてるものを買うのはお金で労働を買ってるし、最近は掃除でも頼むことができる、それから親の面倒を本来は見るものなんだけど、それを介護保険なりなんなりで金でこうなんていうの、バーターしていくと、それからお米なんかも食品なんかも全部そうですけども、だからその枠組みが一旦こう崩れると仮にすると、そうなると何が残ってくるかというと、結局人間関係で動くようになるわけ、そこの変化期を、だからそういう時代背景というか認識を基にすると、実はこういうのはね、人間関係をきちっとこう、なんていうの、お金によらない、金の切れ目は縁の切れ目にならないというかな、いう人間関係をこうきちっと構築しておくというのが一つ重要な、そのこういう時代が来る場合のですね、大事な時になるんですね。それでね、皆さんはあんまりどうやら協力がなさそうだから、
歴史の話に興味がなさそうな気が
して、ちょっと一応これを本を返してプレゼントしましょう。これは読んだことありますか？
いや、読んだことはない
の、じゃあこれを必ず一回ちょっと読んでみてくださいよ、でちょっと歴史に興味を持った方がいいんじゃないかと思って、で一冊目読むならそれが悪くないかなと、思うので一回読んでもらってですね、それでちょっとこういうことを考えていただくと、なんていうのか、一体今が何が起ころうとしてさ、昔 の日本人が どういうことに戦ってたかというのが感覚的に分かりますよ、これなんだっけ、そのサブタイトルに魂のとかじゃない
の、
で、全ての人に感じてほしいとか書いてある、まさにそういう あれ、だからこう歴史をこう頭でこう覚えるんじゃなくて、そうじゃなくてその時に感じてたことで、そういう昔の人のこう積み重ねがあるから今こういう生活ができてる、当然そういうわけなので、だそういうちょっと捉え方をしたらいいと思うんですけどね、だからそういうのをちょっとこう子供にとか高校生用ぐらいに書いてある本だから、一度こう読んでみて興味があったらそこからちょっといろいろと、ちょっと勉強してみるとですね、なんていうかな、これから何が起きそうでどうなのかなという話をね考えるのに非常によろしいというふうに思いますね。じゃあこれについては何かどうでしょうか、加藤陽子さんの。
もう帰ってこないと、
いやだからどう思いますかという話じゃないですか、加藤さんが言ってるの
は。その通りだと思うんですけど、この幕末は今よりもっとこう明らかな、階級が、武士っていう階級があったので、武士という階級を手放した人がいたんですよね。で今は
いや手放したんじゃなくて手放させられたわけだよね、強制的に、
で今日のお話を聞いてると、当然日本の中にも、世界の中にもこうレイヤーがあって、もうそのレイヤーを超えると、 生きにくかったり、うん、大変だったり、うん、まあ、もっとひどいと言葉が通じなかったりすると、
うん、
それがその割とこうインビジブルっていうか、
うん、
あの明治前よりは見えにくい形でなんかこう入り組んでるような
ちょっと
今は思える。
だから昔は、はい、あの死のこう縛って下の人の得た日とかがいたりして、はいはいはい、か要するに身分が誰の目に も明らかに分けられてたわけだけども、はいはい、それが今はどうかというと、いやもちろん同じようにあるわけですよ、
はい、
当然それがおっしゃるように見えにくくなってるし、はい、それから入り組んでるわけですよ、
はい、
うん、スパッと分かれてない、はい、ただそれは明らかにというかそんなものある、はい、あり続けるに決まってるわけだね、
はい、
うん、で今全然違ってきてるのは、うん、あのそこを自由に選ぶことができるわけです、選択することができるわけです、
はいはい、
うん、だからそこをあの選択したらどうですかと言ってるわけで、
うん、うん
うん、昔はできないわけでしょ、あの武士の家の子に言われたら本当は農民やりたいんだけどなと思ってもそれはちょっと無理なわけですよ、
うん、
今はできるわけだよ、
はい、
うんうん、それから階級はもちろんあるわけ、市民平等っていうのはあのその後やったわけだけども、あの人間が平等だと言いたいわけじゃないわけだよね、
うん、
あの武士以外からも兵隊を募りますよと、
うん、
いうことを言いたかっただけで、うん、必ずだから言いたいことを言い換えてるわけだから、
う
ん、だから別に誰しもが平等であるっていう一つのレトリックなんですよ、
うん、
で全員が平等であるということによって、戦争に国民のためにという感じで戦ってもらえるわけです、命を惜します。でそれをやってもらわないと、
うん、
いわゆる国民国家というのは作れなくて、
うん、
作れないと何が起こるかというと戦争に負けちゃうんですよ、当時帝国主義だから、
うん、
だから国民というものを発明するのに、
うん、
すごい時間かかったけど、今みんなが日本人だと勝手に思ってるけど、江戸時代はそういう感覚ってのは基本的にないの、なんとか犯とか、うん、要するに自分の目に見える人たちだけなわけですよ、
はい、
うん、でそれはそうじゃない人は関係ないわけですよ、
うん
うん、でそれをやることのによる最悪のメリットは戦争で負けて植民地にされるってことなんですよ、
はい、
うん、だからそれはまずいというわけで、あの例えば市民平等ですよっていうふうに、要するに江戸時代なんかは、あの江戸時代とか中世の時代っていうのは近世とか近代の前の時代はですね、結局戦うのはどこの国も武士とかその専用の傭兵だったわけですよ、
はい、
で農民たちはまた何か戦ってるなと思って、あの会津、会津が最後攻められる時も会津の農民たちが新政府軍にどこに会津が来られるんだ、あっちですって言うから、会津の今から言うと今の感覚から言うと会津の愛国心はないわけよ、兵隊が勝手にやってくるから私は関係ないでしょと、
うん、
ところがそれだと、
うん、
戦争に勝てないわけですよ、
うん、
傭兵を使ってたら、
うん、
すぐ負けそうになると逃げちゃうし、
うん、
じゃなくて自分の命を顧みず戦ってくれる人が全国民に ならなきゃいけない、
うん、
でそれがヨーロッパから始まった国民国家という話だから、
うん、
だからオリンピックなんかもそうで、あれをやることによって、うん、あの一種の国民意識を植え付けていくわけですね、
はい、
うん、だからそのために武士階級だけじゃないと、だからあの徴兵制を導入した時も明治政府が、あの島津久美さんなんかは反対したわけだよね、あの武士階級が中からその軍隊を作るべきだ、で政府としてはもうそれは没にしたわけですよ、それやっちゃうといけないから、
うん
うん、というような、あの当時は時代だったわけですよ、
うんうん、
だからあの市民平等とかなんとかいろいろ言うのはさ、あのなんていうの、あの国民意識を持ってもらって、天皇その時の道具立ては天皇陛下と神道だったわけだけども、
うん、
でそれでそこに全て戻るから、
うん、あの
ずっと昔から続いた正当な日本の文化なのであるということで、シンボルとして陛下をこう仰ぎつつという流れになっているわけですよ、
うんうん、
だからあの 身分差別がどうのこうのとかっていう話は昔からあるし今もある。ただそれは今あんまりそれをやりすぎるとあからさまに言うと帰っていった人が軽蔑されて悪い立場になると、うん、いうことがさっきの人権問題だよね、うん、人権問題なんか別に未だに解決なんか本当はしてないです、うん、とかこれからもしないでしょう、うん、だから昔だったらそんなこと無視してどんどん植民地にして奴隷にできてたのが、うん、もうそれはさすがに無理だと、うん、だからミャンマーにそんなに介入しないやったら中国にも介入できないよねと、逆に中国に介入できないからミャンマーにも介入できないねと、その程度にはマシになったというだけの話、うんうん、だからその言われてるその標語みたいなものと現実を取り違えてはいけないということですよ、うんうんうん、フランス革命なんだな、ここに
これ一番初めて歴史を読んで面白いと思ったら、うん、フランス革命ってこれも子供たちのジュニア新書、
フランス革命歴史における劇薬という、うんうん、僕らがよく高校生とかで、ね、学ぶようなフランス革命っていうのはそのひどい王様と王女がいてマリアントの、うん、で民主のことは何も聞かないでと、そこで怒り狂った民衆たちが立ち上がっ て、で人権宣言して人民は平等なんだとという話をしたっていうふうに、それは美しい話のストーリーで語られるわけだけども、はい、これはちゃんとその理念も書いてあって、うん、結局そのなんていうかな、王様を領地にかけた人たちが、王様の時でもひどい独裁政治を始めちゃうわけだよ、うん、でそれは一般的に言うと王様とか貴族とかっていうと民衆がいて、民衆は心が綺麗で王様たちは心汚いと、民衆たちはみんなのことを思ってるんだけど王様たちは自分のことしか考えてないっていうのはこう対比で彼らと二項考えて、それはもちろん嘘なんですよ。で結局庶民の人も結局自分のことしか考えてないんですよ。 でそっちの方に移って、でまたそれがひどいっていうんでまたそこの虐殺があって、民衆が取っても民衆の中でも上のお金持ちのブルジョワの人から全くのダメな貧乏人までいっぱいいるわけですよ。でまたそこが勝っちゃうとその中でまた争いが起きるわけですよ、うん、で結局もうこんな共和制になったおかげで余計ひどくなったと、うん、余計恐怖政治になったと、余計でもう一回帝政に頼るんですよ、ナポレオンに、うん、というようなことが血の上がさいっぱい血が流れてるわけですよ、うん、ということをあんまり中国とここでは教えないわけないですよ、うん、そう簡単に言っても名誉革命はこうするしですね、なんかなんかまたこっちが取ったらそこで分裂始めて、結局心の中の争いしかしてないわけですよ、さっきの会社の中の、うん、会社の同じなんですよ。それを割と明治とかは、西洋のものをいっぱい入れて日本近代化したかったから、どっちかというと西洋は素晴らしいと、で日本は遅れてるみたいな構図で、うん、こう語ってるから、うん、イギリスの話とフランスの話はこう妙に美化されて、美化されすぎて伝わるわけね。で日本でもそうじゃないんですよ、これ読むと、うん、フランス人もイギリス人もその日本人と同じく浅ましいしそれから浅ましいだけじゃなくてもちろん綺麗なところもあるしと、うん、いうことを、うん、ちゃんと教えてくれるんですね。だから明治維新なんかもそうで、明治維新なんか僕が習ってる歴史は明治政府が基本的に作った歴史観で学んでる、だから幕府は非常にひどくて、とうとうガタが来て顔面でっていう感じで明治政府は歴史を書いたわけだから、そういうふうに書くよね。でもそういうほど単純なもんじゃないなかったりしたわけですよ。だから最後高見が時が消えるように明治政府は明治政府でまた官僚を入れて新しい政府を作るんだって言ったら、それさっきと同じでそこで役得でいっぱい豪勢になるやつがいっぱいいるわけでね、最後の周りはもう絶望しちゃうわけですよ、うん、だから明治政府になったからピチッと変わってどうこうしたっていう話じゃないんだよ、うんうん、だからそういうことをこうちょっと分かると、よくテレビなんかで言ってるなんていうかな、そういうふうなこうことを踏まえない人がこうすごく単純に話を作るわけよ、うんうん、だからそうなってくると現実からどんどん、うん、外れた認識をしちゃうわけですよ、うん、でそれは非常に危ないんだよ、うんうん、だから資本主義なんかも資本主義のどっちかというと悪いところをこう ばっかりを言うような感じなんだよね。
なあ、
うん、それなのに資本主義のおかげでこう豊かになってるところはもう当たり前として、そこはもうでそこは日本人が頑張ったからだみたいな話で振り返るとかで、必ずそれはそういうことじゃなくて、あの資本主義によって生活レベルが上がったっていう話と、そこからうつ病が発生するという話はもう同じものなんですよ。
同じもの
なんだから、一個一個取り出して都合のいいところだけ取り出すことができ
るんですよ。そういうことなん
だ。そこを言うと結局そこから資本主義はダメなんだみたいなことを言って、それでまた飯を食ってる人がいっぱいいるわけよ。
言っとけば
収入取るから、そうそうそう。だからそういうことをちょっとわきまえておかないと、ね、あの逆に言うとそういう人に騙される人とかいっぱいいるわけですよ。今はこう世の中が非常に変わりそうな感じで、もう一度煮詰まってる感があるわけですよ。だからそういう時にこそ、あのこういった歴史的な感覚を持っておくというのはですね、あの役に立つと、まあ、それがこれかな、うん、もしも何かこれについてありました
ら、我々は自ら都合のいい歴史に直面してる課題と共通点を言い出
して、ああこれね、必ず謝すってやつね。そうそうそう、そんなもんよ、
うん、ある意味さっき言ったみたいに、あえていいところだけしか見せない、
うん、だから、まあ、まあそういうことでもあるし、人間弱いんですよ。だから龍馬伝なんかも結局今 の、 あの日本人が聞きたいようなストーリーに合わせて話を作ってるわけですよ。だから坂本龍馬さんっていうのは、あの逆の見方をしたら、あのイギリスの劇商人なんですよ。だから別に下っ端だしね、何の大使もないしね、いや本当にで、それだけの話で、ちょっと器用だからちょっと疲れたみたいな、という側面もあるんだけど、そういう側面をいくら出したって見てる人はうまくならない、であれば昔にはこういう人がいたと、しかもそれは下級層のでであると、というふうにして、それは全くの嘘はつくなんだけど、脚色がいくらだってできるわけですよ、でそういうふうにすると今あの見てる人の中で、俺はこんなに頑張ってるのにとみんな思ってるよね。実際は頑張ってないんだけど頑張ってるのにあったら俺もみたいな感じに、例えばそういうふうにこう作り変えたいわけですよ、だからそういう話ができるわけ、で坂の上の雲もこれも3年連続で3年分けてやられるんだけど、これはでこれも日露戦争に勝った話だから、日露戦争というのは大きくて、まさか大きくて、黄色人が白人に勝った初めての戦争なんですね。だから結局今も昨日話したように、あの東アジアの時代ということが宣伝される可能性がある。今までみんな英語を喋らせられたりとか、いろいろこうヨーロッパの基本にもうこんな机とか椅子もそうだし、ヨーロッパの文化を取り入れて、コンプレックスとそれから憧れとか、まあ、いろんな意味でこう悩まざになってるわけ でその時に今からまたアジアの時代が来るかもしれない時に、日本人の自信をこう持たせようとしてるわけですよ、ですだから3年ぐらいこうかけてね、こうやってるわけですよ、でそこにさっき言ったようないろんなあの狙いとかが考えられるわけですよ、あのそこで一つ。だから何か見てるように、そのドラマが作られる時も、あのそういうことは絶対に NHK の中でも今言ったような話が喋られるってことはないと思いますけれども、あれ企画書に載ることはまずないと思うけども、いろんな狙いがあって実はドラマがここで放映されたり、あのしてるわけですよね、ニュースがどういうニュースが流されてるとか、だからそういうことをちょっとこう、あのちょっと考えると、そういう人たちが一体何を考えてるのかなってことが想定できるわけですよ。 となると何が起きるかというと、特に日本全体が大きく変わる、世界が変わるときは必ず最終的には隅々のところまで影響を及ぼしていくわけですよ。特に年金が破綻したらもう隅々まで影響を及ぼしてから、
あれお金が
こうすごく有名になったりしたら、うん、破談していくわけでね、うん、とかちょっとそういう話とかを知ってると、うん、実際にその時間遅れがあるわけですよ、こう流れに、うん、自分自身にまでこう、
はい、
こう自分自身のテリトリーまで行くまで、
はい、
うん、だからそこのところで何が起こるかが大体読めるわけよ、うん、どのぐらいの時間で起きてくるか、うん、でそれを分かってる方がいろいろとこう対処ができると、あらかじめ、
うん、
まあ、対処しなくてもいいんだけど、うん、少なくともその自由度が得られるということですよ、
うん、この本、まあ、今回、
ね、
課題本ということで、
ね、はいはいはい、
一番今出てきたのって、はい、ちょっとだけまとまってないんですけど、
はいはい、
時間軸の話が出てきまして、
はい
はいはい、でこのマトリックスで、
はい、
まあ、時間を買ったというか、
はいはいはい、
時間をこうキープしたつもりだったのに競合が現れて時間軸が圧縮されちゃうというか、しないといけなくなっちゃうというようなことって、
うんうん、
まあ、正直言うとすごい大変だなと思ってます、
うんうん、
その東東京がもしその時間軸がゆっくり流れているのかどうかは分からないんですけど、資本主義の究極のところって当然こういう、
う
ん、
そうそうそう、
自分たちが優位だと思っててもある一社がその技術開発してるっていう一方が入ってきた瞬間にこう差がこうなくなっていくっていうのがなんかすごい怖いなっていうふうに感じました、
ね、うんうんうん、だから正直はまさにそうだね、
うん
うん、
で多分この加藤さん、加藤先生がおっしゃってることも、
うん
うん、そういうことも踏まえるとこう歴史的なこの時間軸の中で考えられる人ということと、あともう一つは今、うん、お伺いして思ったのはやっぱりそれでも遅れは出ると、
人間に伝わるところ、はい、伝わるところで異様に遅れるのよ、はい、
人間に伝わるところ、
人間はそんなに変えたくないから自分も、
人間はこう
機械じゃないから、
はい、
自分のこだわりとか、
はいはい、
そのものだから、はいはい、だから近代化を続けすればするほど人間は破壊されていくわけですよ、
はいはいはい、
自分以外の力によってどんどん加速されていくから、
はい、
自分自身はそんなに変われるわけじゃないんで、
はい、
うん、だからだからこれはだからむしろ非常にこう遅いわけ、
うん、
遅いんだけど大衆というのは別に日本人は特にそうだけど別にフランス人も変わらなくて、うん、ある一瞬のところで急に変わられる方だと
理解で、
うん、それなぜかというと人と同じにしたいからなんですよ本能的に、うん、だから変わってない時は人が変わらないから私も変わらないってなるわけ、
うん、
それはある臨界点を取れてるかどうかというと、うん、みんなも変わるとか変わりそうな時に遅れるのがいいなんですよ、うん、人間
って逆にその視
点で大衆というのはね、うん、で日本人は特にその傾向が強いから、うん、だから自分では何も考えないわけよ、
うん、
それで周りが変わると変わるわけよ、
そ,
うん、その時にある何かのトリガーが引かれるとみんなが大変だ大変だって話になると、
うん、
噂話でも何でもいいんだけど、そうすると急に流れようってパンッとかあるわけ、うん、そこが実はいろんな国にも似てるんだけど特に日本人はその傾向が強くて不気味なんですよ、ね、例えばねその適応性の高さとも言えるんだけど、
はい、
太平洋戦争とかで捕虜になった兵士は例えばイギリス軍なりアメリカ軍の捕虜になるでしょ、だから捕虜は、はい、国際条約ですね、虐待しちゃいけないからね、はい、条約上はね自殺したりしてるんだろうけどしちゃいけないからしちゃいけないんですよ、でその時に日本兵は日本兵の将校たちは捕虜になった瞬間にそこの目の前にいるそのアメリカ軍やイギリス軍の将校たちに急に忠誠を誓い出すの、でそれは彼らから見ると不気味でしょうがないの、うん、でも日本人的に言うとそれは別にごく普通の話で何の信念もないわけだから、信念なんて持っちゃうとかえって生きにくいんで、 目の前にいるキロキロっと見まして、一番力のありそうな有力そうな人にペコペコすると、うん、人間関係を良くしとくっていう基本原理で動いてるだけなんです、うん、だからそれがその人が有力じゃなくなったら急にパッとこう次の人に行くわけですね。だから常にそういう意味で現在しかないわけですよ。現在の身の回りしかないわけ、うん、だからそういう意味で戦争なんかでも残虐の時はこれでもかってくれ残虐になれて、同時にその人たちがシンガポールで戦争した時には本当にきちっと掃除するわけです。でそれが全く同じことなんです、うん、要するに残虐に周りがなってると自分はどんどん度を超えて残虐になる、うん、それはなぜかというと周りがしてるからなんですよ、うん、で周りがきれいに掃除してると自分もするんですよ。なぜかというと周りがしてるからなんですよ、うんうん、でこの辺をどう見るかなんですよ、うんうん、この辺をどう考えるかということをちょっと考えてほしいわけ、うんうん、まあ、普通の考えで言うと、うん、あまりにもみっともないし怖いねって感じになると思うね。普通に考えると、うんうん、自分がないのかというとむしろなくすことによって安全というか保存を図ってるわけ で、うん、でそれ自体は実際にここまで日本が発展したところを考えるとあながちバカにできる話ではないということも言えるんでね。そういう、うん、まるでこう空白だというところ、うん、だからそこはちょっと考えた方がいいという気、うん、とかで浅草とかあっちの方がちょっと違うのはまさに世界の動きとしては、うん、のと全く同期してないわけですよ。
いやいや本当
に、うん、だからそれはある意味で今みたいな、うん、人たちの行動とは違う可能性がある、うん、
でむしろこれいわゆるこの世間でいいと言われてる
人の方が実はそれは何も考えてないその日本人の原型だったモデルがそこに引き継がれてる可能性が高いわけだよね。だからちょっとその辺はちょっと自分でちょっと整理してですね、考えて、
うん、質問というよりは何かこう、うん、
はいはい、
もやもやしてることをちょっと、
はいはいはい、
僕の時間遅れっていうのにすごい興味があって、うん、
はいはいはい、
伊藤さんがその、はいはい、博士論文で書かれたっていうことだけじゃなくて、うん、なぜかというと例えば私が今映像をやってます。で今来てる大きな波ってハイビジョンっていう波なんですね。で僕はあんまり投資してないです。なぜかというとハイビジョンで撮ったものを普通のパソコンで編集しようとするとほとんどの場合ものすごく遅かったり落ちるっていう何て言うんですかソフトダウン、
うん、
ダウン
ですね。容量を超えてるわけですね。
そうです、容量を超えちゃってるわけです、それほど綺麗なものが欲しいかって言われるとそれほどでもなくて YouTube にも伝えとかっていうのじゃいらないじゃんっていう。なのでそこの時間軸を読むっていうのが経営的な観点からするとテクノロジーっていう意味で時間遅れっていうのを絶対気にしなきゃいけないので、今おっしゃったのは人間っていうものが変わりにくい
だから
っていう本能的
な、ね、はい、ハイビジョンなんかを専門をしてる人たちってのは、はい、まさにこのこういうタイプの人じゃない。
ああ、今までの
だから一流会社の三流社員だよ。
ああ、はい、だからそんなことにこだわらず
やるこれ全く意味がないんだけど、ブルーレイを開発した人とか
そうですよ。
そうです。だからそこをそういう人たちと付き合うかどうかな
で僕は付き合ったくないので
となると、はい、流れとしては明らかに、はい、YouTube っていうかそっちの方なんですよ。
そうですね、
はい、それは、はい、だからそんな制裁度の高いようなものなんて意味がなく
て、意味がない。どっちかというと、うん、速報性とか、手軽さとか、
そうだね。
はい、はい、
そうなんだね。
はい、
ただあなたのやってきた仕事は、
はい、
まさに一流会社の三流社員を食い物にしてきて、三流社員は食い物にしてないんだけど、三流会社のと三流社員とともに一流会社を食い物にしてきたわけですよ。
はい、
だからそのモデルはちょっと忘れないようにしておかないと、
うん、
なんていうの。本流に行くとか YouTube とかそっちの方に行くってことは完全にメインストリームに戻る、
あ戻る、
うん、そこはみんなが本気で戦うところだから、
はいはい、うん、普通にブルーレイ使ってけよみたいな、
うんうん、だから そっちはすごい先端の方なんだよ、本当の意味で。
ある意味で。
YouTube なんで、ブルーレイにしろ、ハイビジョンにしろ、うん、最も遅れた、あの、バカな人たちがやってること
な
んだ
よ。プラットフォーム的なんです
よ。いや、プラットフォームというか、その、頭固いから、それしかないわけよ。はい、構成サイドにするとか、容量を上げるとか、
そういうことしか。そういうことですか。
そういうことしか止めない。はい、世の中全体が変わってるってい う
のは、
わかんない人
たち。わかんない。
でもそれはものすごくお金のかかることで、はい、やっぱりやらざるを得ないとかっていう感じがあってね、
今まで
うん、だからそういう遅れてる人たちを相手にしてきたんだよ今までね。
だから
それを相手にしたくないとかっていうと、はい、さっきの前提が全部
矛盾、
いや矛盾というか、本当のところで立たなきゃいけなくなっちゃうわけよ。で本当のところで戦うとしたら、
うん、
もう容赦がないわけ。
ジャーナリストにならなきゃいけない。
いや、ジャーナリストじゃなくて、容赦はないから、うん、もう後頭部で働きゃまずいけないし、
うん、
だからそうなると生活のレベル、コストがいきなりボンと上がるわけよ。
なるほど。
そうすると、今まで安全だったものは、すべてダメダメになるわけ。
裏返る。
全部裏返る。
はい。
だからそこをちょっと、
わかりました。
考えないとかなきゃいけないんだよ。
はい。もう一個全然違う質問があるんですね。
はい。
その日本人の変化のスピードが速いっていうのは、これは歴史的にもよく言われる。
いや、速いってんじゃないの、遅くてギリギリまで何もしないのよ。
パタンっていう感じ
で、パタッと変わるわけよ。でそれは日本人っていうか、うん、みんなやることなの、大衆とかどの国にも、
うん、
結局周りを見てどうしようかって決めるわけ、
はいはい、
でそれがあまりにも極端なのよ。
すでに聞きたいのは、うん、その変化とかに対するそのスピードとか、うん、そのパターンという感じは、うん、遺伝的なものなのか、
いやだからそれ
文化的なもの、
だからそれは全員で作ったものでしょう。そういうふうにして自分だから、もともと自我とかさ、
はい、
自分がしっかりしてるっていう概念は西洋の概念なんですよ、
はいはい、
近代化の時の概念なんですよ、
はい、
だそれまではさ自我の概念ってないわけ、
はいはい、
で近代を作った時に自我の概念を逆に必要としてるわけです。
なるほど。
工場を作ったりする時に、
うん、
で作ったね。でも日本人のこれもそこでは合ってないんですよ実は。
自我が、
うん、自我があるってこと自体がちょっと逆に嫌なやつだなとかって
思
った
りする。
でところがこっちの資本主義の世界は基本的に西欧のルールで戦うんで、うん、そうじゃないと話にならない。
自我のないやつと話せないよ、
うん、話になる
んだよ、うん、
だからそこをちょっと考えてほしいわけ、
うん、
ただし相当日本ももちろん西洋化してきてるしね、あんまり中身がない人はどうなのみたいな感じもあったりすることもあるし、みっともないという感じもあることなんで、その時にどうするかなんで、
うんうんうん、
だから結局自我が なぜ発達しないかというと、ない方が日本社会ではやっぱり
適応でき
る、気楽に生きていけるんですよ。お二人がそうでありましそうでしょ。
質問に戻ると、うん、遺伝的なのか文化的なのかという質問ではないよ
っていう、というようなその軽い言葉が、
軽い言葉が
日本的なんだけどねそうじゃなくて、はい、必要ないから、必要なるものをしっかり人間学ばないわけですよ、うん、で西洋の場合は逆にちゃんと自我があって自分の意見がきちっと言えないと、それは生き残っていけないわけで、バカにされるわけです
よ、
確か
に。子供の
ガキだなみたいな感じで大人になってない。ところが日本の場合はむしろそれがない方がなかなか人間らしくていいなと。その後軽い言葉がいっぱい出てくるわけで、
なんか適当に言ってれば
これ野球好きだったりする
わ
けで、巨人がどうのか、要するにそういう当たり障りのないことを言って、当たり障りのない仕事をする。
うん、
でブルーレイやったりハイビジョンやってる時に、それ自体が意味ないんだけどねっていう真実を言っちゃいけないわけですよ。
あもう前には出さない
で、うんうん、でそれはみんなうすうす分かってるんだけど、はいはい、意味ないけど俺たち食うたのに一応やって、それなりの凝り靴はつくんだからさ、
うん、
みたいな話で、
うん、ちょっとは綺麗じゃないみたいな、
生活生活みたいな感じで、だから結局要するにもう一回ちょっと考えた方がいいと思うんだけど、うん、私の今日見たところでは、
はい、
堀田さんの仕事は全く世間の無駄遣いのところに救う商人と勇者の風上にも置けないや技術者的商人と でそれを前提にするならば、はい、まさにハイビジョンとかやるべきで、そこにお金を投資するべきです。
つまり世の中の動きと同期してい
く。いや世の中のどんどん今動きは無駄を排除して、うん、仕分けをやって無駄なお金を使わないようにしましょう、会社でもね、ハイビジョンというのが今の動きだけど、
なるほど、あ、いるわけ。分かってきました。
俺日本人だ
もん。今分かってきました。今分かってきました。
だって何か話したって日本人的なことしか言ってこないからそれはすごいことなんだよついでにこうしだから多分パナソニックも辞めさせたかったと思うんだよさすがにあの会社も大阪の会社だけど星川さんよりははるかに西洋化してるからあのそのぐらいやらないとさ、さすがに恥ずかしくて生き残っていけないから、だからであればもうその世間 の無駄遣いに加担しちゃうと、そう、ハイビジョン、ハイビジョンみたいな話で。
いいじゃん、ブルーレイ
って、ブルーレイじゃない
です
か。私みたいにこうやってブルーレイ入れないから、これがいいよなんて言うから、もう飛行機に飛行機に。
国産で言ってくださいって
。こんなダメダメみたいな話で。テレビはお年寄りも使うんだから、このね、コードが何かさせない人いるんだからさ、で、こうやってこうやって。でこれ、ハードディスクよくわからないし、落としたりする人いるんだ
から。危ないから。
うん、そういう時に、でもこれ、あの9000円で買えるよ、いやいやいや、それを私いるから、それ10万円で売るけど、その時は簡単に売れないよ、そんな急な意味ない、いやいや、そこがだから誰でも使える、お年寄りでも使えるみたいな、でそういう話ははっきり言って、もう時代遅れなわけで、
はいはいはい、
うん、だからそういうことをやる人は、本当にバカな人しかやらないわけだよ、うん、でもそのバカな人を相手に。俺はするんだみたいなさ、
うん、なるほど、
でそれは極めて日本的なのよ、
うん、
だからそこをあの意識しとかないと、あの妙なところで正論言っちゃダメだよって話正論言っちゃうと正論の世界でこう
みんなシーンってなって
じゃなくて、はい、正論の世界でこう、はい、戦われる、
はい、
で多分そうなると、うん、あの根本から叩き込んだみたいな、うん、
即死してる
でそれを本当に望んでるのかなと、うん、だから一応正論っぽく、うん、ハイビジョン私は投資してないんですと、うん、そういうポーズを取るのはいいところでこういうふうに言う、うん、ちょっと俺は違うみたいな、うん、で言いながら実はみんなが買ったら、うん、ハイビジョンに投資しちゃうみたいな、その節操のなさが素晴らしいんじゃないかとちょっと一応なんか何でもそうじゃない、うん、節操のない人って一応なんかあの学生運動でもそうだけど、うんうん、一応体制反対とかって言って、下馬を投げたり人を殺したりしてながら、急にあの就職時期になると、あ、そうそうっつって、解体した大学に何か来て、出席して退学で卒業してみたいな、その体制としか言いようのない大学で、なんだお前みたいな、そういうなんていうの、代々とこう引き継がれてる、日本をダメにしていったその、
構図で、
あの戦争に引きずり込んだりしていったダメな人間に加担するとこういうことですよ、うん、でもその分は絶対残るから
残
ってるんですよ今でも、
うん、
今でもその分が残ってて少数部を占めてるわけですよ、
そうですね、
うん、だからそれはもう割り切っちゃうけども、うん、このいい加減さが好きみたいな日本をダメにしちゃうぞみたいな
まあ、よくあのね、お嬢さんがいる人が、うん、あの向こうさんがパナソニックだったら、うん、立派な向こうだとか言われたりするわけです。
そうそうそう。
いいじゃないじゃない。
それ関西ローカルの話じゃないか。関西ローカル、関西ローカルの話じゃないけど、それは。それいい意味っていうのは、関西ローカルと言う話は、パナソニックだったら、もう大阪で大体、やってくれて東京とか行かないだろうと。
ああ、そういうことも。
ローカルな会社だから。でパナもここなわけですよ。田舎企業なわけですよ。
門真村で。
絶対に東京とかにまともに行ったら、うん、通用しないし、世界ではまして通用しないわけですよ、うん、できるだけ田舎でいて、うん、いうことを逆に守ってるわけですよ、うん、だから働き社員の働きやすさナンバーワンとかなんかそのあたりで常にこう取ってていい会社ナンバーにならないから社員にとっていい会社そこを徹底してるわけよ、だからそういう働き方っていうの、
うん、
だからもう日本全体を食い物にしてやるぐらいの感じでいや本当にいらないハイビジョンをいっぱいで NHK はどうせあの視聴者から取ってるんだから潰れはしないんだから 視聴者からいっぱい無駄な受信料取ってやるぞみたいな感じ で、うん、で無駄遣いに貢献しようと。で蓮舫さんからあの2番じゃいけないんですかって言ったら、うん、2番でも3番でもどうでもいいんですよ、うん、無駄遣いすることは大事なんですと
使ってくれればいいんですけど、
うん、そうじゃなきゃ私の生活は成り立たないんだと、うん、無駄なしって言ったら俺どうしてくれるんだと蓮舫さんに言うと。なるほど。じゃあそれは他の人たちは足切りにしてるじゃないですか。そうなんですよ、それが何かみたいな。だからそれだと本当にぴったりするのよ。
何が話だと。
だからあとはここの今の芸術的に組み上げられたこのビジネスね、
はい、
星田さんの、
はい、
芸術的のように本能的に組み上げられてるわけよ、
はい、
あとは僕が心配するのは神田さんのようにちょっと外の世界に憧れちゃってさ、頭の人たちの世界に憧れちゃって僕がスルスルスルっと旅行するんじゃなくて引っ越しちゃったとこの世界から、
そう違う文化
を、そうするともう破滅することになると思う。だから引っ越さないで、
引っ越さ
旅行するのはいいから、
旅行は一緒だけど、
旅行は本当にそこにいて、はい、こう行って、
東東京
だけだから、うん、だからそのあたりで、まあ、正確に言えば東東京的な、例えば江東区の今、あそこ、なんだっけ、
豊洲
です、豊洲です、あのあたりは本来、ファミリーロッカーズの人が大量に住民してきて。
そうね、なんかあのウォーターフロントという言葉
で、要するに安いのよ、
はいはい、
割安 で、はい、で近いでしょ、だから同じ値段でそれぐらい買っちゃうと狭くて遠くになっちゃうけど、
はいはい、
でそしたら横浜まで戻んなきゃいけないと、毎日の通勤すごい遠くて忙しくて、特に2人とも働いたら無理だというわけで留任してくる、はい、だから江東区とかそういう土地もいずれ変わっちゃうかもしれないけど、
はいはいはい、
だから言ってるのがそのこうその東的になる
東京の
場所で分かるでしょ、
東東京的文化
から県で、あの辺りはもうなんかね、はい、出島ができちゃったわけよ、
はい、
でああいうところはそういったアッパーミドル の実は上昇志向の強い人たちが来てるから、
はい、
あの完全にもう変わっちゃってると思うんだよね、
はい、
で空き地だったりしてるから結構バンバンできてるんだけど、
うん、
だから変わっちゃってると思う、
うん
うん、だからその住所というよりはその、うん、人だから、そういう
県
東的な人、
東的な人
人がいるところで身を置いて、
はい、
でもしもそういう連中が、はい、ホワイトカラー的な連中が入ってきたら、
はい、
ちょっとこうズルズルズルっとこう、うん、場所を移動しながら
して
であんまり田舎にして浦和とかになっちゃうと、逆にそういう人たちが中に退去してる町になったり、はい、ベッドタウンっていうのは千葉とかね、なっちゃうと、だから帰ってそういうところに
行かない、
うん、でそのだから一番だから恐れてるのは、うん、ここのところでどんどんレベルが高くなっちゃっていって、うん、多分独立した時はそこまで余裕なかったんだけど、だんだんこうなってきて、
はい、
そうするとついついちょっとこう他の世界に何気なくこう越境しちゃうことがね、
ミニ神田さん的な、
そうミニ神田さん的な失敗と、はい常にここの街も、はい、この空間もヨーロッパもちろん長い時間から変わってくるわけですよ、
はいはいはい、
で変わらないものと変わるものとあるから、はい、そこを意識して、
はい、
ここをホームグラウンドを大事にした方がいいと、うん、だからその浅草の隠居のおっちゃんみたいな、なんだあのハイビジョンってのはみたいな話で言っときながら、実は言ってるだけで何もやらないでしょ、あの人たち変わったもんだなとかね口だけってやつが口だけみたいな話で、あ、ちょっとな、俺はなんか全然上手いしすぐ落ちるからダメだよとかって一応言いながら、パソコンの容量が大きくなって、
すぐ買う、
客からこういっぱい出てきたから急にポロッとかって
、いや、世の中いいですね、
変わっちゃったなみたいな話俺も嫌だったんだけどさ、
きついいですねみたいな、
なんか食いに行かなきゃいけないからなみたいな、なんかそういう感じで、そういう感じで全くその内容がないというか、
内容のなさを知りながら、
内容のないアイデンティティというか、そういう極めて日本的なのだから、それは日本のこう根本的に変わらない、でもそれって結構ね、あんまりあんまりバカにしちゃいけないようなことでもあるよと思うんだよね。そのおかげでこう 日本が豊かになってきてるか、
本当さっきのその自我を持つと日本人社会ではかなり辛そうです。
辛いと思わない？
辛いと思いますね。
まあ、それも西洋的な自我だけどね。なんか
そう、西洋的な
自我、浅草的な自我、ね、職人っぽい自我は別に全然、うんうん、だからそれはちょっと結構やっぱり大変だと思うんですよ。
わかります、わかります。
ただそれがだんだんその東京の西地区とかそういうところで戦った人はそっちの西洋的なルールで戦ってるから、
だいぶそっちになれ
ちゃう、そっちにならざるを得ない、うんうん、
ありがとうございます、
うん、まあ、まあそういうちょっとこのノリをこう自分のこう
はい、
分かりながら、
ちょっ
とそのここに反抗して見せたりするからね、はい、俺はちょっと そんなに軽いやつじゃないよみたいなポーズだけ見せるとか、そうなの、はい、あるでしょ、常に変化を語ってるサラリーマンとかさ、危機感を語ってるサラリーマンとか、はい、うん、あるでしょ、はい、このままじゃ俺、だめだ、本当にこう危機感を感じてるんだとかって言ってるサラリーマンが、実は何もしないとかさ、そういう人たち、
すみません。
でも、そのフォローをちょっとこ うまくポジショニングしとくと、極めていいんじゃないか。影響を無意識に影響しないように、はい、そういう時はそれでちょっと腹くくって影響する、はい、
死ぬ覚悟で、いや、まあ、やらないですよね、
多分やらないと思うね。やらないくていいんじゃないの、うん、これ残ると思うよ、何回も言うけど、ここは。
その中を固めるのが先だなと思います。
うん、もうでも十分固まってるんじゃない。
ああ、あれです、
うん、これ以上固めるとかえって出ちゃうからその緩さっていうか、その緩さというか、いい加減さというか、主体性のなさというか、そういうものがことごとく大事なところぐらい。昨日話したのとは逆の世界で、
はいはい、
であるってことを自覚してもらって、それで日本全体はそれじゃダメだって僕で動くから、
はいはい、
猿翁さんも
みんな、
日本全体がそうじゃないと困る、日本全体があんまり困ってもらっても本当困るからさ、
もうだから遊びの全然ない社会に、う
ん、なるけど、うん、そこはどんどん引き継いでいかないと、要するにはっきり言って東の人はほとんど税金払ってないわけよ。
確かに
そうでしょ、定額所得者と、はい、それから赤字会社ばっかりだもん、はい、となるとその生活は実は成り立たないんだよね、
はい、
保険も、はい、年金も全て西側の人とか大きな会社が頑張ってるから、だから搾取してるわけだから、ね、日本をダメにしてくれてるわけだからそっちの人たちが行って初めてそのパラダイスが山本なんだよ。パラダイスができてるわけよ、田舎でもなく都会でもなくね、で税金なんかバカバカしくて払えないよみたいな、そういう
会社多いですよね。
いや、だから税金を払わなくてなぜ住んでるのかっていうと、ここで
払ってる人がいるわけ
だ
よ。
だからそれはそれでちゃんとこう見とかないと、実際こういう人たちがもうやめたってなったら、全体が沈んで、こっちの人はどんどん年収レベルがかける2がなくなっちゃうわけ、かける1になっちゃうわけ、
そうです、
あるいはかける 0.5 になっちゃった
りする、ね、
だからこっちの動きは日本としてはいかないと、もうないといかないわけです、うん、だからそれはそれで
見てる、
でじっくり見て、でこっちの方に行ってほしいわけだから、こっちの人は素晴らしいみたいな、
うん、
プロパガンダを当然やってくるわけじゃないですか、主体性を持ってやる話、その時に、いや、頑張ってくれと言いながら、俺はやらないけどみたいな、そういう、
遅れてちょっと、
君たちよく頑張ってくれた前では、豊田さんいっぱい頑張って税金を納めてくれて、俺払わないから、そういう感じ、この感じ、
はい、
でそこのノリを超えちゃったりしちゃうと、ちょっとその、はい、いろんな世の中がなぜそういう世界が成り立ってるのか。はい、分からない
で、調子に
乗っちゃうと
相手は分かってないなってことで、
世間の無駄に乗ることができなくなっちゃうと、蓮舫その無駄はいらないだろうと、うん、いやいや実は、うん、それはやってくれないけど、俺は無駄にするって日本の金を無駄遣いするからねとまあ少しだからいいだろうっていうぐらいの、全員がやるわけじゃないから、だからいいだろうみたいな感じで、だから決して声高めに語らないと、
はい、
面白いですね。そういうビジネスのありがたさが
東東京東東京
だからここの部分はちゃんと税金払って貯めてればいいよ。また真面目な話。
はいはい、もちろんもちろん。
それがここにいる珍しい人じゃない。
そうですよね。もち
ろん違う。税金なんか払わないと得だと思ってたから。はいはい、その全くその日暮らしの人たちが一枚こう抜けてると。
はいはいはい。
で学校もあると。
はい。
ただしここの領域からの
離れないと、
はい、
文化とルール。
そういうことですか。じゃあ飯を食いに行きましょう。
はい。行きましょう。